Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 16, verses 5 to 6.
詩編16編5節6節を開けてください。
Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure.
主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。
The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance.
はかり綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。
The title of today's message is Relationship with God, Part 4.
今日のメッセージのタイトルは神とつながる、そのパート4になります。
Today we are looking at the fourth part of a series of messages on Psalm 16.
今日は詩編16編のメッセージ第4部になります。
This psalm is a prayer for protection.But it's also prophetic of Jesus.
この16編は守りを求める祈りなのですが、イエスを予言する内容でもあります。
Through faith in Jesus, we become part of his body, and therefore this psalm is about our relationship with God.
私たちはイエスに信仰を持つことでイエスの体の一部になります。その意味でこの16編は私たちと神とのつながりについての内容にもなる、内容でもあるんです。
As we examine this psalm, we can learn more about our relationship with God and what it means for our lives.
ここを調べていくことで、神とつながるということ、そしてそれが人生にどんな意味を持つかをより学ぶことができます。
Let's review briefly the principles of our relationship with God we looked at in previous messages.
ではこれまでのメッセージを振り返って、神とつながるということについての原理原則を復習します。
Firstly, a relationship with God begins with us requesting for His protection. We voluntarily come under His protection.
まず第一に、神とつながるということは、神に守りを求めて自ら願い出ることから始まるということです。
Secondly, there is an exclusivity in our relationship with God. We don't serve other gods on the side.
二つ目に、つながる方というのは神お一人だけであって、他の神々を自分のそばに置いてはいけないという原理原則です。
Thirdly, we submit to God's authority over our lives.
三つ目の原理原則は、神の権威に対して自分を明け渡すということ。
Fourthly, God is the source of our righteousness. All the good things we do are done by humbly following His guidance.
そして四つ目の原理原則は、私たちの正義の出どころは神であるということ。それゆえ、その神の導きに対して私たちはへりくだって良いことを行っていくということです。
Fifthly, God has given us a spiritual family. God doesn't leave us all alone in this world. He has provided us with a family of brothers and sisters in Christ to share the journey with.
五つ目。神とつながる者は神が霊的な家族を与えてくださり、一人にはしておかず信仰の旅を分かち合う兄弟姉妹をそばに置いてくださるということです。
Sixthly, God has provided us with a place of counsel. God places more mature believers in our life who can give us advice on things that we face.
六つ目に、神は相談できる場所を置いてくださるということです。 自分の直面していることにアドバイスできる成熟した人を置いてくださるということです。
Seventhly, God gives us fellowship. There is a joy and a delight when we allow the Holy Spirit to help us overcome our differences and experience fellowship with one another.
七つ目に、神は私たちが分かち合える仲間を与えてくださるということです。一人一人の違いを聖霊の助けによって受け入れ、そしてお互いに関わっていく体験をするとき、私たちは真の喜びを味わうことになります。
Eighthly, there are consequences if we choose other ways, and that choice of following other ways will eventually lead us to death.
八つ目に、もし私たちが神の道でない道を選んでしまうと、最後には死に至ってしまうということです。
Ninthly, when we are in relationship with God, we don't partake in idolatrous practices. Our worship needs to be directed towards God and not other things.
九つ目に、神とつながったなら、偶像礼拝をするようなことにはならないということです。神とつながっているものの礼拝は、まっすぐに神に向かうということです。
Tenthly, we need to remain faithful to God, and faithfulness begins with our heart attitude. We commit in our hearts to maintaining a healthy relationship with God.
10個目に、神につながるものは神に対して忠誠を保つということです。忠誠心は心の持ち方、すなわち神との健全なつながりを維持するように自分の心を律していくことが大事です。
Today we are going to examine four further principles of our relationship with God, which can be found in the two verses we read today.
では今日は神とつながるということについての原理原則をさらに4つ見ていきます。今日読んだ2節の中に出ています。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
The 11th principle of our relationship with God is He sustains us.
11個目の、原理原則です。神が支える。神が支える。
The first part of verse 5 says,Lord, you alone are my portion and my cup.
今日の御言葉五節に、主は私への譲りの辞書、また私への杯ですとあります。
These are our basic needs, food and drink.
実はこれは私たちの必需品である生活必需品である食べ物と飲み物のことを言っています。
The way it is written in this verse gives an idea of a king who assigns food and drink to his servants.
この今読んだ五節の表現ですが、これは自分のしもべの食べ物と飲み物を賄う王様の心の内が出ている文章です。
That is exactly how it is with God. He is the king, and we are the close servants who sit at his table.
そしてこれこそ私たちと神そのものの関係なのです。神が王様で、私たちは王である神の食卓についている親密なしもべになります。
He takes care of our needs.
そして、王様である神は、私たちしもべの必要を満たしてくださるということです。
And physically, God does care for us. We no longer have to worry about such things.
神は物理的に私たちの面倒を見てくださるのです。ですから、しもべである私たちは心配する必要はないのです。
But more importantly, he gives us spiritual food and drink to sustain our souls.
ですが、もっと大事なこととして、神は私たちの魂を支える霊的な食べ物と飲み物を与えてくださる方です。
Let's turn to Deuteronomy chapter 8, verses 2 to 4.
では、申命記を見ます。申命記の8章、2節から4節です。申命記8章、2節から4節です。
Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commandments.
あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。
He humbled you, causing you to hunger, then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known.To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord.
それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。
Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years.
この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。
And now let's look at John chapter 4, verses 13 to 14.
では続けて、ヨハネの福音書。4章13から13、14節を見てください。ヨハネの福音書4章13、14節です。
Jesus answered, Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。
Are you feeding on his spiritual food?
あなたは神様の霊的食べ物を、霊的な食べ物を摂取していますか?
Are you drinking the water of life?
命の水を飲んでいますか?
Or are you trying to feed the hunger and satisfy the thirst in your soul with other things?
それとも何か他のもので自分の魂の上渇きを満たそうとしていますか?
Now, education's careers and healthy relationships with others are good things in this life to attain, but they will not satisfy your soul.
人の人生において、教育やキャリアや健全な人間関係というものが人の手に入れるべき良いものだとなるのでしょうが、でもそれらのどれもあなたの魂を満足させてはくれないのです。
On the other hand, some people try to satisfy their souls with bad things, destructive things, and these too will definitely not satisfy your soul, and they'll cause damage to yourself and others.
ある人々は悪いものや破壊的なことを通して魂を満足させようとしますが、これらもまた満足させるものにはならず、かえって自分や他人を傷つけてしまうことになります。
Only a relationship with God can satisfy your soul.
あなたの魂を満足できるさせるのは、神とつながることだけなのです。
Pursue him first, and he will make sure your needs are met with all of the other good things in life.
まず神を追い求めるのです。そうすれば神があなたの必要とするものがすべて良いことのためになるように導いていかれます。
And if any destructive, addictive things have got hold of you, flee from these things.
破壊につながること、夢中になってやめられなくなるようなことから解放されるのされてください。
アーメン。
アーメン。
The 12th principle of our relationship with God is that He protects us.
12個目です。神とつながることの原理原則12個目は神が守られる。神が守られる。
The second part of verse 5 says, You make my lot secure.
今日の御言葉五節に、あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいますとあります。
I notice that the more possessions people have generally, the more people start to worry about their possessions.
一般的に言って、人間は自分の所持品が増えると、その所持品のことを心配し始めるものです。
For example, a person buys a fancy car, then begins to worry all of the time that someone might scratch their car in the car park.
例えば、立派な車を買ってしまうと、誰かが駐車場で傷をつけないかとしょっちゅう気になりだし、なりだすんです。
I've seen this over and over as I've looked around the world.
このようなことを私は何度も何度も見てきました。
The more the possessions, the more the fear of those, of losing those possessions grows, and the moreEffort is spent trying to secure those possessions.
所持品が増えれば、それをなくすことの心配が大きくなり、所持品の安全を確保することに努力を費やすようになります。
That is how people in the world think about these things, but God promises to uphold us and keep us secure.
それがこの世です。でも神はこう約束されているのです。私たちを守り、支えてくださると。
We need not worry about protecting our possessions as the world does.
神につながれば、この世の人がするように、自分の所持品を守る努力、必要はなくなるんです。
Turn with me to Isaiah 41 verses 8 to 10.
では、イザヤ書を見ます。イザヤ書41章、8節から10節です。イザヤ書41章、8から10節です。
But you, Israel, my servant, Jacob, who I have chosen from the descendants of Abraham, my friend.
しかし、私のしもべ、イスラエルよ。私が選んだヤコブ、私の友、アブラハムの末よ。
I took you from the ends of the earth.From its furthest corners, I called you. I said, You are my servant. I have chosen you and have not rejected you.
私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ。私はあなたを選んで捨てなかった。
So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.
恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
Let's turn to Galatians chapter 3 verses 28 to 29。
続けてガラテヤ人の手紙を見ます。ガラテヤ人の手紙3章28-29節です。ガラテヤ人の手紙3章28-29節です。
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.
ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。
If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise.
もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
God has truly chosen us from the ends of the earth.
神は私たちを確かに地の果てから連れ出されたのです。
We are spiritually made part of Abraham's family through faith in Jesus.
そしてこの私たちはイエスを通して霊的にアブラハムの信仰の家族の一員にされたのです。
God has promised to take care of this family.
神はその家族の面倒を見られることを約束されているんです。
If you're part of this family, he will take care of you.
あなたもこの霊の家族に属しているなら、神があなたの面倒を見てくださるのです。
If you haven't yet joined this family, come to Jesus by faith today.
まだこの家族に属しておられないのなら、今日イエスに信仰を持つのです。
Stop worrying about the things of the world.
この世のことを心配するのはやめるのです。
Know that God protects and keeps us secure.
心配するのではなく、神が守り支えてくださることを知るのです。
アーメン。
アーメン。
The 13th principle of our relationship with God is that we are placed in fertile ground.
13個目です。神とつながるということの13個目。神は肥沃な土地に置いてくださっている。肥沃な土地に置いてくださっている。
The first part of verse 6 says, The boundary lines have fallen for me in pleasant places.
今日の御言葉6節に、詩編16編6節に、はかりずなは私の好むところに落ちたとあります。少し難しいです。はかりずなは私の好むところに落ちた。
As far as it goes for people in the world, the type of family that someone is born into has a very strong influence on the type of person they become.
この世的な見方をもってすれば、あなたがどんな家族の中に生まれたかということが、あなたが将来どんなタイプの人間になるかということに強く影響するものです。
It's true that some people have made big changes to their lives, but on average, many people can't change on their own.
中には人生を大転換させる人もいますが、大概の人は自分をそう変えられないものです。
But God can help people change themselves and others.
でも神は人が自分を変えることを助けるのです。また、他人を変えることも助けていかれます。
God doesn't leave his people in hopeless situations.
神は、神とつながるものを希望のない状態には決しておかれません。
When you join his family, he gives you good things.
あなたが神の家族に加われば、神はあなたに良いものを与えてくださり、
He places you in fertile and well-watered ground where you will bear much, where you can bear much fruit.
あなたを肥沃で水の豊富な土地に置いてくださいます。そしてあなたは神によってたくさんの実を結ぶのです。
Let's look at Jeremiah 31 verses 10. 10 to 14.
ではエレミア書を見ます。エレミア書31節10あ31章10節から14節です。エレミア書31章です。10から14節。
Hear the word of the Lord, you nations. Proclaim it in distant coastlands. He who scattered Israel will gather them and will watch over his flock like a shepherd.
諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守ると。
For the Lord will deliver Jacob and redeem them from the hands of those stronger than they.
主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。
They will come and shout for joy on the heights of Zion. They will rejoice in the bounty of the Lord, the grain, the new wine, and the olive oil, the young of the flocks and the herds. They will be like a well-watered garden, and they will sorrow no more.
彼らは来て、シオンの丘で喜び、歌い、穀物と新しいブドウ酒とオリーブ油と羊の子、牛のことに対する主の恵みに喜び輝く。彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはない。
Then young women will dance and be glad, young men and old as well. I will turn their mourning into gladness. I will give them comfort and joy instead of sorrow.
その時、若い女は踊って楽しみ、若い男も年寄りも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め、楽しませる。
I will satisfy the priests with abundance, and my people will be filled with my bounty, declares the Lord.
また、祭司の魂を髄で明かせ、私の民は私の恵みに満ち足りる。主の蜜げ。
How are you today?
今あなたはどうですか?
Do you feel you are living in the good land God has given you, or are you stuck in a hopeless situation?
あなたは神様が自分にくださっている良い土地に住んでいると感じていますか?それとも希望のない状況の中で行き詰まっていますか?
God wants to lift you up to show you the better land, relationship with Him.
神はあなたを持ち上げて、神とつながっている良い土地をあなたに見せたいのです。
Walking by faith and not by sight.
あなたは目に見えるものをではなく信仰によって歩くのです。
Life with Jesus may not always be easy. There are trials and tribulations, but it is the best life we can possibly have.
イエスと共に生きる人生は決して楽ではないけれども、試練や苦難はあり、でもそれでもベストの人生なのです。
It is a life in which we can reach our full potential that we were created for.
すなわち、この自分が作られている目的、その自分の内側に存在する可能性を最高に引き出していく人生となっていくのです。
And it is a life where we can help many others find the best life as well.
そしてまた、他人がそれぞれのベストの人生を見出せるよう助けていける人生となっていくのです。
He has placed us in a fertile and well-watered field.
神は私たちを肥沃で水の豊かな土地に置かれるのです。
Work that field by faith and bear much fruit for him.
その置かれた地で信仰を持って働き、神のためにたくさんの実を結ぶのです。
アーメン。The 14th principle is we have hope for eternity with relationship within our relationship with God.
14個目です。神とつながる者は永遠の希望を持つ。神とつながる者は永遠の希望を持つ。
The second part of verse 6 says, Surely I have a delightful inheritance.
今日の御言葉6節に、誠に私への素晴らしい譲りの地だとあります。
Notice how the psalmist David expresses his hope for eternity.
このダビデの言った永遠の希望の表現を皆さん心に留めてください。
He says, surely, he is absolutely certain that because of his relationship with God, he has an eternal inheritance.
ダビデは誠にと言ってるんです。誠に。ダビデは確信しているのです。というのは、彼は神につながっていたからです。彼は永遠の資産を持っていたのです。
Knowing something so great is waiting for you on the other side of this life can make all the suffering we go through in this life worth it.
この世の人生とは別のところにとても素晴らしいものが自分を待っているということを知ることは、人生のすべての苦しみをも価値あるものとしていきます。
Living with hope for eternity is truly powerful living.
永遠という希望、この希望を持って生きることは、まさしく力強い人生のもとになるのです。
For our last reading today, let us look at 1 Peter chapter 1, verses 3 to 9.
では最後の御言葉です。ペテロの手紙第一、一章。ペテロの手紙第一、一章。三節から九節です。
Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Christ from the dead.
私たちの主、イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。
And into an inheritance that can never perish, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you.
また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。
Who through faith are shielded by God's power until the coming of salvation that is ready to be revealed in the last time?
あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。
In all this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have to suffer grief in all kinds of trials.
そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々の試練の中で悲しまなければならないのですが、
These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Christ Jesus is revealed.
信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。
Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy.
あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。
For you are receiving the end result of your faith, salvation of your souls.
これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。
Knowing this hope, the hope of eternal life, makes this life truly worth living.
自分が永遠の命を持つという希望、この希望を知ることが自分の人生に価値を見出していける、見出させます。
Having this hope transforms our lives from selfishness to selflessness.
この希望は自己中心から無欲無視の自分へと変えていくんです。
This hope is too great to contain within. We want to live it out so that many others will see it.
この希望はあまりにも素晴らしく、密かに隠しておくことなどできず、自分の生活のもといとなって多くの人の目に触れていくようになります。
If you haven't yet gotten this hope, come to Jesus today.
あなたがまだこの希望を手に入れておられないのでしたら、今日イエス様のもとへと行くのです。
Receive his love today. Receive his hope today.
今日イエス様の愛を受け取り、イエス様にある希望をいただくのです。
It will change your life forever.
あなたの人生は永遠に変わっていきます。
Come join his family today.
今日、この神の家族に加わってください。
アーメン。
アーメン。